こんにちは。
今日はウルトラ名物ドロンコ選挙と題して、お話をしたいと思います。秋になったというのに、なんかまた暑くなっている今日9月13日でございます。とは言ってもですね、もう間もなくやっぱり空を見ますとですね、少しずつ天が遠くなって、高くなっていくような、で空の色がすごくこう青くなってきた、そんなような、感じですね。もう今かなり蒸し暑いですけれども、もう少し経つとこうカラッとした秋晴れが見えるんではないかななんていうふうに思いながら一日を過ごしています。そうなりますとですね、秋になるとですね、思い出すのがですね、以前日本テレビ系列で放送していたアメリカ横断、史上最大アメリカ横断ウルトラクイズっていう番組があったんですね。まあアメリカ横断ウルトラクイズっていう番組についてはですね、いろいろ他のサイトを調べていただくとですね、出てくるとは思うんですけれども、いつぐらいですかね、昭和52、3年ぐらいから放送が始まったあの企画ものの番組で、まあいわゆるあのクイズをどんどん答えていって、残り勝ち進んだ人が、決勝戦をニューヨークでのパンナムビルっていうのがあったんですけれども、パンナムって言えば昔はアメリカの、有名な航空会社だったんですけれども、かなり前に倒産してしまいました。まあそんなような、そこのパンナムの本社があったビルですね、そこの屋上で決勝戦をやるというのが、まあこうですね、そういうイベントがあったわけですね。で、大体こうその、番組の参加者っていうのはですね、視聴者から参加がすることができまして、大体学生さんが多かったですね。で、よくですね、大学のクイズ研究会の方ですとかですね、かなり年齢層も広くてですね、学生さんから、あるいは5、60代の、おじいさん、おばさん、も参加していたことがあります。でですね、参加条件はただ一つ。健康であることとパスポートを持っているということで、このクイズに出るためにパスポートを取られた方っていうのもいらっしゃるんではないでしょうか。でですね、一番初めの予選は後楽園球場なんですね。もうその後東京ドームになりましたけれども、まだドームができる前の後楽園球場が、一番初めの予選の会場なんですね。で、言うんですね、当時の司会はですね、福留さんですね。福留さん、ブロードキャスターという TBS の番組で今出ていらっしゃいますけれども、あの当時は、日本テレビのアナウンサーでした。で、福留さんが言うんですね、あ、ちょっとすいませんね。はい、失礼しました。このニュース速報は、別件です。ご迷惑をおかけしました。はい、続いてまいります。福留さんが言うんですね、ニューヨークへ行きたいかつって、そうすると観客が答えるんですね。おお。まあそんなやりとりがですね、年一回毎年こうイベントの特番みたいな感じでですね、放送されていました。で、私は結構そういうのを見るのを、結構楽しみにしていましてですね、毎週こう何週連続ぐらいですかね、4週連続ぐらいで1時間半、水曜スペシャルとかそういった。木曜スペシャルですか、そこら辺の番組、枠で放送されていました。で、ですね、そんなようなのがありました。でですね、その後楽園球場を起点でですね、アメリカ各州の名所がチェックポイントに設定されるんですね。西海岸からちょうど東海岸へこう横断するんですよね。で、その途中でこういろんなあれ、もう本当にこう原野みたいなところもあるし、もう西部劇で出てくるような街も出てくるし、アメリカって本当に広いなと思ったのはあの番組を見てからですね。で、本当にその州によって全然こうあれもなんですかね、人も違うし、本当にそのなんですかね、土地も違うし、で文化も違うっていう、なかなかそれはかなりこう見ていてですね、クイズっていう娯楽、エンターテインメントっていうのに加え、プラスして、まあアメリカのそのなんですかね、その土地事情なんていうのをですね、知った、番組でした。で、そういうのがありまして、そういったチェックポイントがありまして、で、それをですね、たどるんですね、クイズに答えながら。ところがですね、なかなかそのこうクイズが難しいんですね。 で、出題の仕方もただ問題出すだけじゃなくてですね、問題に答えるにはいろんなこう意地悪な、いろんな設定がしてあるんですね。例えばヘリコプターでですね、問題をばらまいて、そこへ向かって突進しろと、走れと。で、走ってまた戻ってきて、で、クイズの問題を、読んでもらうと。んで、正解すればそれでいいんだけれど、間違えるとまた走り直して問題を拾ってくるとかですね。そんなような、ものがありました。で、このクイズで勝ち進むための条件。それは、気力、体力、時の運、これがよく言われてましたね。で、そのいずれが欠けても、決勝戦までたどり着くことができなかったんですね。まあ、こういうですね、空を、秋の空をね、見るとですね、この番組をですね、ふとちょっと思い出したりとかします。でですね、このウルトラクイズの中で、一番こう印象に残っているものないかなと思うとですね、一つはですね、チェックポイント、第2チェックポイントぐらいですかね、になると、出てくるクイズが必ずあるんですね。グアムです。グアムに飛行機が到着してやることがあるんですね。ですね、飛行機の機内でですね、ペーパークイズを400問ぐらい解くんですね。あの揺れる機内でですね、もうひたすらなんかマークセンスのこうテストをですね、答えてって。で、空港のですね、ゲートがあって、で、クイズの点数が悪いと、そのまま、土地に踏めないまま、そのまま、機内で引き返されると。で、今度ですね、そのまま書き、ペーパークイズで、済んだとしても、その次に待っているのがドロンコクイズと言われているものです。あ、もう言っちゃいましたね。印象に残っているクイズは、ズバリドロンコクイズと言われているものです。でですね、これはね、グアムのですね、綺麗なビーチの片隅にですね、こう、クイズのコーナーがセットされるんですね。大きな大掛かりのセットです。丸と×っていうのが書いてあったですね、ボードがですね、用意されるんですね。で、二択の問題が出されます。何々は何々である。丸か×か。さあ、走れみたいな感じでですね。で、その問題が出題されるとですね、その問題の答える人、挑戦者がですね、問題を読んでですね、判断するんですね。で、その問題に対して合ってると思えば丸へ行くんですね。間違ってると思えば×へ行くんですね。その大きく抱えたそのボードに向かってですね。で、これ皆さんですね、T シャツにこんなショートパンツ姿でですね、参加するんですけれども、で、そのボードに向かって、答えに向かって突進するんです。で、突進するとですね、その発泡スチロールのバツと丸が抱えているボードがあるんですね。それをですね、そこに体当たりで突っ込むんですね。で、発泡スチロールでできてますから、簡単に、まあ、割れることは割れるんですね。ところがですね、これ面白いのはですね、正解だと、その、勝ち割った先、突進した先にあるのは、ウレタンマットです。そのまま次のチェックポイントへ通過できるわけですね。ところがですね、不正解だとどうなるか。それがですね、どうなるかというと、そのまま、その、何ですかね、発泡スチロールのボードを、割った瞬間、割って飛び込んだ先には、なんと茶色い、それは茶色い泥水があるんですね。そこへ、顔面全身、べしゃーっとですね、浸かるわけですね。そうするともう泥まみれになって、もう髪の毛まで抹茶色になっちゃって、服も抹茶色でですね。で、そうなったまま、まあ、負けと、不正解ということで、東京へ帰国というふうな、形になります。で、勝った人はそのまま、ウレタンマットの方にね、着地した人はですね、チェックポイントを通過して次のところに行くんですけれども、でですね、このクイズの面白いところはですね、何が面白いかなと思うとですね、選択肢丸、×があって、クイズがあるんですけれども、選択肢が丸であっても不正解なんですね。丸であっても不正解。まあ、それは丸×クイズ、ある、の中では、まあ、当たり前なんですけれども、選択肢が丸であっても、不正解ならば、泥まみれになってしまうんですね。これですね、結構、当たり前のように素通りしてしまうんですけど、よく考えてみると、結構面白いことなんじゃないかな、というふうに思いました。さて、さっきの、先日行われた衆議院の総選挙です。これをですね、ウルトラ名物、ドロンコ選挙と名付けたのはですね、そのウルトラクイズのですね、ドロンコクイズとの、グアムのね、チェックポイントでやっていたところと、非常にシチュエーションが似ているなぁ、なんていうふうに思ったわけです。
ここはですね、これからちょっと皮肉が入りますからね。どういうことかというとですね、まあ、福留さんが言うところのですね、ニューヨークへ行きたいかみたいなのをですね、小泉さんの演説に置き換えてみましょう。郵政ニューヨークに賛成か反対かって言うんですね。そうするとみんながね、うわーって叫ぶんですね。で、言うんですね、さらに。どんなことがあっても郵政ニューヨークに賛成かってね、そうするとさらに熱狂的になってですね、うおーなんて言うんですね。で、さらにこう小さくですね、罰ゲームは怖くないかって言うんですね。まあ小泉さんがそんなこと言ったかどうか知りませんけれども、まあ言ってないでしょうね。まあここら辺は作り話です。そうするとですね、さらにうおーなんて言っちゃうんですね。まあこれはですね、どういう状況かっていうとですね、解散の数日前、もう解散する前からですね、もう作り上げられてますね。政府とメディアが作り上げている熱狂的興奮ですね。もうあれはほとんどもうこのね、もう政府はそういうのを作り出すのはもう当たり前なんですけれども、それに乗っかってしまったメディアですね。これはですね、もう自己批判をしてもらいたいと思いますね、メディアの皆さんにはですね。もうまんまと我々に乗せられました。乗せられてしまいました。でですね、そのですね、熱狂的興奮、刺客とかですね、日本のこれから私が決めます、私が決めますなんてね、報道ステーションのどうでもいいヘタレ番組ですね、あのような煽りですね、あんなのでですね、見えてですね、みんながですね、もうなんかこれは選挙行かないとまずいんじゃないかと。で、争点がはっきりしていいですね、賛成か反対か、じゃあ俺も行こうなんて言ってね、そんなままですね、9月11日の投票日を迎えてしまったわけですね。で、去る数年前にですね、森喜朗前総理大臣がですね、有権者は、言ったんですね。有権者は寝てくれてくれた方がいい、なんて言ってね。チーズが硬くて歯で噛み切れなかったよ、みたいなね、あんな感じなんですけどね。で、そう言ったらですね、寝ていてくれた方がいいって言った瞬間ですね、投票率がですね、ちょっと上がっちゃってですね、自民党惨敗なんていう、この前はそんな結果になったんですけどね。ところがですね、今回の選挙はですね、大変だったですね。寝ていてくれた方がいいと、良かったですね、人たちがですね、起きちゃったんですね。別にそれは構わないと思いますよ、全員。投票率が上がるっていうのはですね、民意を反映する上で必要ですから、それは構わないんですよ。ただ、どこに問題があるかなというと、起きてしまった方々が完全に目が覚めてなかったんですね。そういうこと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、お聞き苦しいで、申し訳ないですけれども、はっきり言わせてもらいます。完全に目が覚めていなかったと思います。簡単に言っちゃうですね、二択クイズの問題を理解してなかったんですね。賛成か反対かって言っても、その中身の、答えがね、中身の問題の中身がですね、わかんないまま賛成と反対に分かれちゃったんですね。で、もう投票日が、迫っている。それからですね、もうですね、こういう熱狂的興奮の中でですね、賛成、まあ、郵政民営化に、賛成するっていうのはわかりますと。ところがですね、賛成イコール自民党っていう風にすり替えてたんですね。だって、民主党の中にでも、例えばですね、賛成している人もいるし、あと、よく聞くと、新党日本とか、国民新党とかの中にですね、実は郵政事業の民営化には賛成してるんだ、なんつって言ってる人も中にはいたんですね。だから、民営化の手法のやり方に対して問題があって反旗を翻しただけで、別にそのもの、民営化を進めるっていうそのものについては、反対をしていたっていうのはごくわずかだったと思うんですよね。で、自分自身はですね、はっきり言っちゃえば将来的な民営化はあると思うんですけれども、あまりそれは焦らなくていいという考えです。ちなみに自分はどうなんだって言われたらそういうふうに答えざるを得ませんけれども、でですね、そういった選択肢に対するですね、疑問を挟む余裕さえなかったですね。もう本当に選挙期間、解散から総選挙の時間までですね、非常に短かったです。その間にですね、いろんな考え出していただいた話、聞かせていただきました。ただかなり難しかったです。話の内容かなり難しかったです。本当にね、正論でやってってる人 本当に真摯に論理的に理知的に話している人、その内容はあったんですけれども、はっきり言って、非常に難しい問題です。本当にその国のお金の回り方っていう問題を、それこそ短い時間で説明するなんていうのはかなり、至難の業ですし、それを噛み砕いて説明するっていうのもかなり難しいです。もうね、あの国のそのね、政治家さんの皆さんっていうのはそういうの知ってますし、それこそ行政関係、してる人はもうそういうのはもうね、詳しいわけですけれども、なかなか普段ね、普通に生活してる人にとってはね、税金払うまでは分かってるけど、そっから先は分からねえよっていうのもありますからね。そこら辺がちょっと分かりづらかったっていう。せっかく説明しているんだけれど、やっぱりね、それを理解するにはやっぱり時間がかかった。で、その結果、この人言ってること難しい。やっぱり賛成、反対ってはっきり言ってくれた方が分かりやすいっていうような感じなんですね。で、結局、丸×クイズになっちゃいまして、投票用紙にですね、なんとかって書いてですね、そのまま、投票箱の中に、紙をですね、突進させてしまったんですね。で、その結果、どうなったか。まあ、自民党は大勝しました。すごい議席です。290議席。290何議席ですね。あれすごいですね。で、まあ、それは、まあ、対象したのは構わないと。まあ、疑問はありますけどね。でも、その対象した先にあるのは、何だったんでしょうかと。ウルトラクイズに例えて言えば、丸に突進したわけですね。さあ、その突進した先が、ふかふかのウレタンマットだったのか、それとも、それはそれは茶色い泥だったのか、泥の粉なのか、その結果はすぐには出ません。それこそ10年先、20年先、その結果がわかるという非常に、ある意味でですね、こう先のね、重くなるような、答えになるんではないかなというふうな、感じはいたします。今回のですね、で、ここでですね、今回のウルトラクイズならぬですね、ウルトラドロンコ選挙で納得いかないのはですね、一つあるんですね。賛成だっつって言って、丸へ、ね、突進した人はいいです。それで、ウレタンマットに着地しようが、ドロンコまみれになろうが、別に構いません。ただ、別の選択肢を選んだ人もいるんですね。丸か×かって言って、×選んだ人もいるんですね。ところが、×行った人も同じ結果になっちゃうんですね。丸を踏んだ人と。結局、同じ負担を強いられることになるわけですね。だから、民意っていうのはすごい大事なんですね。そう。やっぱり、もう冷静に判断しましょうって、先日の、ネットラジオでも、お話しさせていただいたんですけれども、やっぱりそのですね、熱狂的な雰囲気っていうのと、単純で分かりやすいっていうのはですね、その裏には必ず、何かがあります。ですんで、私はですね、ここはですね、本当に、同じ結果、同じ負担を強いられるっていうふうには思いますけれども、今回の結果というものに対してですね、その選択肢を選ぶときに、どういう判断をがあったのかというのはですね、かなり興味深いところだと思います。本当にメディアによって動かされたのか、それとも本当に皆さんが、一人一人が望んでいることなのか、それは、わかりませんけれども、非常にそれは、その点では、今回の選択肢、の判に対する判断というのはですね、非常に興味深いものがあるように思います。ただですね、まあどんな結果になるかわかりませんけれども、一つだけ避けたいのはですね、泥まみれになって、まあ東京機関ならぬ国外脱出なんていうですね、悲劇には、なってほしくないなって思いますし。そういうふうにさせないっていうことが必要なんじゃないかなと。そのためには自分は何をしたらいいんだろうかって。やっぱりですね、やっぱり今をですね、本当に足踏ん張って生きていくしかないですね。もうそれはもう、 一日ですね、もう働いて帰ってきて、思うところであります。今日はですね、こんなような話をさせていただきました。まあトークって言ってる間にはですね、かなり重苦しいテーマになってしまったんですけれども、まあそんなわけで、またお会いしましょう。それではまた。